Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 3, verse 17.
では、ルカの福音書3章17節を開けてください。
His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. He will burn up the chaff with unquenchable fire.
また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
The title of today's message is The Man at the Threshing Floor.
今日の御言葉のタイトル、メッセージのタイトルは脱穀場で働く人。
In this verse, John uses an illustration of something the people in that time would have been very familiar with, that is, of a man winnowing at the threshing floor.
今日の御言葉の中で、洗礼者ヨハネは、当時の人々がよく知っていた脱穀場にいる男の人の例を用いています。
In those days, almost everyone except for the very rich would have been involved in agriculture in some way or another.
当時は非常に裕福な人以外は何らかの形で皆農業に関わっていました。
Most of the people listening to John would have either winnowed before or seen it being done.
ですからほとんどの人がもみ殻をふるい落とす作業を見たり、実際にしたりしていました。
Many of us today don't do anything agricultural. We buy our food from the supermarket without thinking how it got there.
ところが今の世の中は私たちの多くが農業に関わることがなく、食べ物がどうやってスーパーに届いているのか考えることもなく買い物をしています。
So withoutKnowing this background, it might be difficult for us to fully comprehend what John was saying about the Christ.
これと同じで、その背景を知らずに、ヨハネがキリストについて語っていることが何であるか、理解するのは難しいことです。
In those days, the grains grown were mostly barley or wheat.
当時の穀物は大抵大麦と小麦でした。
When the grain was ready to, it was harvested by cutting off the stalks and tying them up in bundles.
麦が色づくと茎を切って束ねて、そして収穫しました。
These stalks were then brought to a threshing floor, which was either a large flat rock or a man-made hardened surface.
収穫したその束は大きな平たい岩、または人によって作られた硬い平面の石の脱穀場に持っていかれました。
The stalks were laid out over the threshing floor and threshed by getting animals to walk over them, dragging a heavy threshing sledge.
そして茎全体を脱穀場に広げて、家畜が重いそりを引きながらその上を歩いて脱穀されていきました。
Once the threshing had been done, the grains had come off the stalks and the husks had been removed, but they still needed to be separated.
脱穀が家畜によって終わると、その穀物は茎から離れ、殻からも外れますが、 その後で選別になります。
The last stage was to winnow the mix by to separate the grain from the chaff, that is the husk and the stalks.
最後の段階として実ともみ殻を分ける脱穀になります。
This was done by throwing the mix high in the air with a winnowing fork so that the winds would blow away the light chaff, but the heavy grains would fall back down.
この最後の段階は、実という道具を使って、実のついたまま全て空中高く投げ上げることで、もみ殻は風に飛ばされてゆき、実は後ろへと落ちていくことで分けることができたんです。
If you search the internet for winnowing fork, you should be able to find some pictures of winnowing being done in the same way.
インターネットで実という言葉で調べれば、この脱穀の写真を見つけられます。
So now that we've had a look at the background to this illustration, let us now look at what it might mean for us.
では、今日の御言葉の後ろにある背景が分かったところで、この御言葉の意味を見ていきます。
There are four things I want us to note.
皆さんに注目してほしいことがこの中に4つほどあります。
Firstly, the man at the threshing floor throws the mix into the winds.
一つ目です。ヨハネの言っていること、この内容は、主は混ざり物を風に飛ばす。主は混ざり物を風に飛ばす。
The first part of verse 17 says, His winnowing fork is in his hand.
今日の御言葉17節に、手に実を持ってとあります。
The man winnowing will throw the mix up into the winds. It's the only way the grain and the chaff can be separated.
脱穀場で働く人は、混ざり物を風に飛ばすんです。それが唯一、実ともみ殻を分ける方法です。
So when the Christ came, his words and his actions tried the people by wind.
キリストが来られた時、キリストの言葉と行いが風を使って人々を試しました。
If their faith was solid, it stood the test of being thrown into the winds, and it wasn't moved away.
つまり、信仰が厚いと、風に飛ばされる試練にあっても、人は固く立って動きません。
However, those who lack faith were blown away by the winds.
でも信仰のない人は、風に吹き飛ばされるのです。
The winds are symbolic of the things in life that try our faith.
この風とは、人生にあって私たちの信仰を試されるために起こること、それを象徴するものなんです。
Matthew 7, verses 24 to 7.
マタイの福音書7章24節から27節を見てください。
Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock.
だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock.
雨が降って洪水が押し寄せ、 風が吹いてその場その家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand.
また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.
雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
There are two levels that the trials work on.
試練には2つの段階があります。
The first level is with humanity as a whole. The winnowing separates the righteous from the sinners.
第1段階は人間性全体を見て正しいものと罪人とを分ける脱穀です。
The second level is the winnowing that goes on in an individual's life as Christ sanctifies us through trials, removing the bad things but keeping the good.
そして第二段階が各個々人を脱穀していく段階です。キリストは私たちを神聖なものにするために試練を通させ、そして悪いものを取り除き、良いものを残されるんです。
Let's be ready to be winnowed.
私たちは脱穀していただくその心の準備が必要なんです。
アーメン。Secondly, the man at the threshing floor has a mission to accomplish.
二つ目です。主は使命を果たされる。主は使命を果たされる。
The second part of verse 17 says, to clear his threshing floor.
17節に、脱穀場をことごとく清めとあります。
Thinking about the threshing floor and how it was open to the elements, I think they'd want to finish the work of threshing and winnowing quickly before the birds could steal away the grain or the rain came and damaged it.
脱穀場の現場というのは自然の力に対してむき出しになっている場所です。鳥が来て穀物を取り去ったり、雨によってダメージを受ける前に急いで脱穀し、ふるい分けなければなりません。
This phrase speaks of the Christ having a definite mission to accomplish through his winnowing and a definite time frame to accomplish it.
ここで言う脱穀場をことごとく清めというこの文句は、キリストにはふるい分けを完結する使命と、その使命を果たす時間的制約があることを言ってるんです。キリストには、ふるい分けを完結する使命と、その使命を果たす時間的制約があることを言ってるんです。
2 Peter chapter 3 verses 8 to 10。
では、ペテロの手紙第2、3章8節から10節を見ます。ペテロの手紙第2、3章8節から10節。
But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like a thousand years, and a thousand years like a day.
しかし、 愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare.
しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。
Although from the perspective of someone living in this world it might seem slow,Jesus is doing the work of winnowing according to his schedule.
この世に生きている者の目には遅いように思えても、キリストは主の計画に沿って振るい分ける働きをしておられるんです。
He will make everything perfect in his timing.
主の時に全てのことが完璧になります。
He also is doing a definite work of sanctification in our lives as individuals, removing the bad and nourishing the good.
キリストは一人一人の人生にあって悪いものを取り除き良いものを育てていくという清めの務めをされているんです。
He has a definite plan for our lives and a definite time frame that he'll accomplish it in.
つまり私たちの人生に対して成し遂げていく明確な計画と時間をキリストは持っておられるんです。
Let's trust him to do the work in our lives according to his timing.
私たちの主キリストは主の時に私たち一人一人の中で完全に働いてくださることを信じましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the man at the threshing floor will keep the good.
三つ目です。主は良いものを自分のものにされる。良いものを自分のものにされる。
The third part of verse 17 says, to gather the wheat into his barn.
今日の御言葉17節に、麦を蔵に納めとあります。
The Greek word translated in the NIV as gather is soon ago.
この納めるという言葉は、ギリシャ語の新改訳聖書では、soon ago とあります。
This wordis normally used for bringing people together for an assembly.
この言葉は普通は人々を集会に集める際に使われるんです。
It is also the base word for the word soon agoge.
そしてこれはスーナゴアゴーゲイという言葉の元に なっている言葉でもあります。
Which translates into synagogue.
これがシナゴグの言葉、シナゴグの元になった言葉です。
But the word can also refer to a Christian assembly or a congregation.
シナゴグとはユダヤ人の会堂のことですね。そしてこの言葉は聖書の中ではクリスチャンの集まりとかキリストの教会を意味する言葉でもあります。
エフェシアンス3 verses 10 to 11
エペソ人への手紙3章10節11節エペソ人への手紙3章10節11節
His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms.
これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって。
According to his eternal purpose, which he accomplished in Christ Jesus, our Lord.
私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。
Jesus is bringing his people into the church.
キリストはキリストを信じる者を教会に運ばれるということです。麦を蔵に納めとあります。
Through the church, the manifold wisdom will be revealed. Manifold is an adjective meaning much varied, many colors, many angles, and many facets.
そして教会を通してキリストが人々を運ぶ教会を通していろいろな形で神の知恵が示されるという御言葉です。エペソ人への手紙、それは変化に富んだものであり、さまざまな人種がいて、さまざまな天からの御使いがあり、いろいろな角度にわたるものです。
God will display the richness of His wisdom through the church.
教会を通して神はその豊かな知恵を示されるんです。
Indeed, not one life is the same, yet God works in them all to perfect His church.
人生は一人一人皆違います。ですが、神はその異なるすべての人生に働かれ、教会をご自分の集められる者たちの教会を完全なものにされていきます。
When the church follows God, we grow both corporately in love and also as individuals.
教会が神に従っていくとき、 教会が神に従う時のみ主の愛の中にあってみんなが成長しまた個人個人で成長していきます。
God isn't about making everyone into clones. Rather, he's about perfecting each of us in our own uniqueness as individuals.
神はそっくりな人間を作っていかれるのではありません。そうではなくて個人個人それぞれの個性を完成させていかれます。
God's wisdom is so wonderfully rich.
神の知恵とはそれほど素晴らしく豊かなものなのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, finally, the man at the threshing floor will destroy the bad.
最後です。四つ目。主は悪いものを破壊される。主は悪いものを破壊される。
The fourth part of verse 17 says, But he will burn up the chaff with unquenchable fire.
17節に、殻を消えない火で焼き尽くされますとあります。
There are two meanings we can take from the chaff.
この殻という言葉には二つの意味があります。
Firstly, it is symbolic of the worthless, evil or wicked people.
一つ目、この殻という意味は価値のないもの、悪、そして悪い人間を象徴します。
Those that resist God's Spirit, who refuse to allow Him to perfect them.
どういう人かというと、神に完全なものとされるのを拒み続ける、神の霊に対抗する人なんです。
He will not let them have any part in His kingdom. They will be cast out into the unquenchable fire.
神はそういう人々を神の御国には入れず消えない火に投げ入れられるということを指しています。
Secondly, it is symbolic of the sinful things in our lives which need to be purged.
それからもう一つはこの殻という言葉ですが私たちの人生にあって清めなければならない罪深い事柄を象徴しています。私たちの人生で清められなければ主によって清められなければならない罪深い事柄を象徴しているんです。
He does a work of purging sin from the believers' lives, which can be very painful at times.
神は神を信じる者たちの持つそれぞれが持つ罪深いものを清められていかれます。それは時によってとても痛みを伴うものです。
Hebrews 12, verse 10.
では最後の御言葉、ヘブル人への手紙12章、10節、11節を見てください。ヘブル人への手紙12章、10節、11節。
Yeah, Hebrews 12, 10 to 11, sorry. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness.
なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.
すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に、平安な義の実を結ばせます。
John presents us with the image that the Christ will burn off the chaff.
今日の御言葉というのは、洗礼者ヨハネが私たちに対し、キリストが殻を焼き尽くすイメージを示しているんです。
This speaks of both judgment of the unbeliever and the pain of removal of stubborn sin in the believer.
この脱穀状のイメージは、神を信じない者に対する裁きであり、またもう一つ、神を信じる者の中に潜んでいる罪を取り除いていかれることを意味するものです。
Let this warn the unbeliever into repentance before it's too late.
神を信じない人は手遅れにならないうちに悔い改めるように警告をされ。
Let the believer take note and try not to hold on to sins as these will cause you much grief and pain.
神を信じている人もヨハネの言っていることを心に留めて深い悲しみと痛みを伴うことがないように罪を引きずっていかないことです。
Jesus is doing a work of building God's kingdom and making it perfect.
キリストは今神の御国を建てておられます。そしてそれを完全なものとされるために。
Sometimes that requires painfully removing imperfections.
不完全なものを取り除かれているのです。そこには痛みが伴います。
Don't resist him. Soften your hearts today.
その働きをされているキリストに対し抵抗するのではなく、自分の心を柔らかくしていただくんです。
アーメン。